はい、音楽も終わったところで、そこへね、今から吉崎さん あの独壇場ということで、
はい、
ないですよ、環境整備委員長、はい、吉崎じじいの質問コーナーという
のじいじにして、
じいじ、じじいじ、
失礼な。
では、環境整備の委員長が、今、進めてるエレベーター、
はい、
リニューアルじゃないね、なんて言うんですか、それは。
閉じ込め対策。
閉じ込め対策ですか。
はい、
ちょっとその辺で、
そうだね、
聞きたい、
はい、
聞きたいところをちょっと突っ込んで、
はいはい、
答えにくかったらあのもう帰ってもらってもいいですか、ね、
はい、それではちょっとあの、ね、今ご存知の通り、閉じ込めの、注意対策について一応勉強会を開いておりますが、
はい、
まあ、あの率直に言うとね、あのまずここのエレベーターは、まあ、築20何年か2年かね、まあ、その時代にできたエレベーターとね、最新のエレベーター、ね、もうぶっちゃけどこが違うんですかと、性能的にその閉じ込めとかそういうものに対しての対応をどういうふうになってるのか、まずそれをちょっと聞きたい、
うん、そうですね、うん、答えれる範囲でもいいです
か。答えれる範囲、
まあ、基本的にエレベーター閉じ込められましたら、うん、まあ、エレベーターはそこで止まって動けないわけなんですけども、こちらの入っている約20年前のエレベーターですと、バックアップ機能がございません、はい、というのは、うん、まあ、基本的に安全装置、まあ、電源切れたとか安全装置が的なものが働いて止まった場合はもうそれ以上動かすことはできないんですけども、近年のエレベーターはそれを、給出機能、遠隔で給出をしようという機能を設けるようになってきてます。
萩山さん、ソーセージ今後言わさない。
どういうタイミング、
ちょっと話止めてごめんなさい、はいはい、ちょっとさっきから気になりだしてるソーセージをゴンゴン言いましたマイクがね良くなってすごく嫌ってくれるようになってしまったもんね、すいません、
はい、そうです
、そういうことですね
、はい、でだからエレベーターそのものがそういう機能を持ってるわけじゃなくて、うん、電話回線で、エレベーターの状況を確認をして、まあ、その前提としてエレベーターに防犯カメラがついているという前提がいるんです。で、防犯カメラの映像を遠隔で管制センターで、確認してカゴの状態を確認をして、で、なおかつ機器の信号系統の異常を電話回線で確認をして、
はい、
これだったら動かしても大丈夫ということであれば遠隔でエレベーターに予備を作って動かして最寄り階まで持っていくという機能が最近のエレベーターではあります。
うちの防犯カメラとはちょっとちゃうわけですね。
いや、基本的には一緒なんですけども、それはいろんな信号を取り出すという、はい、うん、またそれはまた別なんですけど、
それは機能的にはこれから付加できると、
改造
のエレベーターから、
うん、今現状のエレベーターではちょっと難しいです、う
ん、いや、防犯カメラ、ごめんなさい、はい、防犯カメラ、
防犯カメラとエレベーターの制御との絡みがありますから、うんうん、その制御を今の制御方式に変更しないと、
うん、とできない
ですね、うん、現状の技術では。
それは、
まあ、そうですね、
基板なり、はい、そういう部品的なものの変更で可能なんですか、うん、それとも全く新しくエレベーターをしないと。
基本的に部分的に改造することでできるところまで技術的にはまだそこまでいってないです、うん、
あ、なるほどね、
はい、
今の分にオプションでっていうのではちょっと無理。
そうですね、これから先そういう技術も当然出てくるかなとは思うんですけど、今のところまだそれはできてない段階です、うん、ただし新規で入ってくるエレベーターについてはそういった機能を付加して設置するという形、うんうん、
吉崎さんがおっしゃられてたのは、はい、その閉じ込め対策っていう中で閉じ込められた後どうしようかじゃなくて、閉じ込められないような設備の研究と、うんうんうん、まあ、勉強ということだというふうに思うんですけど、うん、
はい、
そのうちのエレベーターと最新のエレベーターでその、うん、閉じ込められないようにするための対策の違いっていうのは何かあります？
うん、エレベーターの、 万が一、ま、止まった場合が一つのあれだと思う。止まらないようにするという前提あれば、当然それあの今のエレベーターはあのバックアップ機能がたくさんついてますから、うん、はい、あの充電のエレベーターよりはそういう確率は低くなっているのは上がってるんです、はい、うん、具体的にどこかちょっと難しいところありますけど、
グリーンの場合は例えば停電時はどうなる、うん、
でそういった部分で、停電になった時当然閉じ込められるわけですけども、うん、そういった場合こちらの場合はそのバックアップ機能が付加されてないもんですから、はい、そのままになってしまうという、うん、で現在はそれに対しましてバッテリー電池ですね、はい、あの車のバッテリーのような、うん、あれの、はい、あのエレベーター板があるんですけど、これを付加することで、うん、とりあえず最寄り階まで持っていてドアを開けるという装置が標準で付くようになって、うん、うん、はい、付くようになってきてます。
なるほど、
はい、でそれはちなみにはこちらでは簡単には付かないと、基板を全部変えないとか、
これを現状でも付く、装置もあります。ただ費用が非常に高額になるという、
格安ではちょっと無理や、
格安ではちょっと難しい装置も非常にあの大きなものになるということです、う
ん、ああバッテリーはね、はい、
それで例えばね停電で止まってね、はい、停電が回復したらやっぱりまた自動的に運転はなるんですか。
はい、こちらのエレベーターもそれはついてた、直電をすれば自動的にあの、うん、ブザーが鳴って燃えるために持っていくようにはこちらのエレベーターはなってます、うん、それは今のエレベーターも基本的に一緒ですね、うん、
それが例えばその地震とかがあってで、停電になったでそれで復電したっていう場合でもやはり同じような動きなんですか。
基本的には一緒です、
地震プラス停電、
うん、地震プラス停電、
地震による被害の程度がどうかという部分の判定がこちらの場合は地震計ございませんので、うんうん、できません。ただ
例えばエレベーターが地震でレールから外れるっていうような状態で止まってしまってた場合に、
そういう状態であってもこちらのエレベーターの場合は動こうとします、
動こうとする、うん、はい、
あということで二次災害的なことが起こる要素がそこにはあるということ、
早期確認をしなければいけない、うん、ということですね。
だからあの現に阪神・淡路大震災の時に、ね、うん、こちらのエレベーターでは現状使われてましたね、うん、あの時にまあ震度5ぐらいですか、うん、その時もエレベーター動いてましたから、
うん、そう考えると怖い、
怖い危険ですね、
う
ん、
そうだよね。
ただあの階所が高いですから揺れも大きいですから、うん、そういう意味で、うん、やはりあのそうか、そういう部分では早期に検討された方がいいかなとは思います、う
ん、まあ、セールスね、ちょっと、はい、セールストークが入ってきた、うん、ですね、日立の社長に変わって、成り代わってお詫び申し上げます
お詫び
お願い
負けてもらえます
負けましょうか
光る光る日立ち
ゃうね、うん、この木なの木、
そうですね、
そうか、この木なの木、そうです、うん、
あの大きい木が、
それからあと、うん、あの、あの閉じ込めではないですけども火災の時なんかもエレベーター、うん、基本的にはあの止めないとダメなんですけども、はいはい、こちらの場合はそういう装置もございませんから、うん、あの、うん、マンションのところからの階で
火災
が発生して煙がエレベーター車窓に向かってきたと言った場合でもエレベーターは自由に動いてしまう、ということに、
首都高の場合にはエレベーターはちょっとこう外れたというか飛び出してるから心配あんまりないんかなと思ったとやっぱり煙がシャブトイ発射、はい、そうですね、近い近隣の階で火災があれば、
近隣の階であれば
可能性ありますね。
エントランスが一つの区画になってしまってますから、
うん、ああそうか、うん、
エレベーターのシャフトが煙突になる可能性があります、うん、で最近はそれにつきましても火災管制運転装置がございまして、うん、はい、感知器が動作しますと自動的に避難階、こちらの場合ですと、まあ、基本的には1階になりますかね、はい、あの籠の呼びがたくさんありましても強制的に1階までエレベーターをそのまま動かして持っていくと、できるだけ速やかにやらないと停電になったら電源が切れちゃったら終わりですから、そういう形で避難階までエレベーターを持って行ってドアを開けると、
賢いね、今
のエレベー
ターになってます。だいぶうちも考えらなきませんね。
そうだね、かなり遅れとるだね、そういう面ではね、
20年の差が大きいですね、
そうやな、人間も20年したらガタガタなんだから。
人に例えたわけですね。
何か吉崎さん思いがあるよう
で、まあ、そうだね。
でもやっぱり大きく構えて小さく収めるという意味ではあんまり真剣に考えていった方がいいやろね、
う
ん、
そうだね、ね、やっぱり基本はやっぱりね、あの設備はやっぱり安全で安心という、
ね、そうですね、う
ん、そこに尽きるんで、
それは尽きますね、うん、
毎日使うもんですからね。
そうですね。
百姓の安堵を図れっていう言葉があるからね。
いや、意味教えてもらって全然分からへん
ね。え？いや、今しっかりやっといたら100年後も、百姓という、まあ100年後という意味じゃないですけど、もう末代的に安全が確保できるようにした方がいいよっていう。
20年じゃあかんやん、ほんなら。
そう。えらこっちゃ。まあ、それはもう20年前にはそこまで考えられてなかったと、
そうですね、
いうことですね。
はい、
うん、だから団地がネギってエレベーターを作ったわけでもないとは思いますけどね。
ですね、まあ、そういう商品もなかった
時代ですね。
はい、それあっても非常に高額な高額だったオプションであったという、法律的にもそこまで規制はかけられてなかった。
あ、そうか、そうか、
部分もありました。
まあ、うちとこもしっかりと、
うん、ね、今の時代についていけるようなことを考えていかないとダメですよね。
でも今日ね、エレベーター乗って会社から帰ってきて家帰るときに1階から乗ったら、ちっちゃな子供とお兄ちゃんと妹かもしれない、3人兄弟とで男の人と私と乗ったんですけど、あのちっちゃい男の子がエレベーターボーイをしてくれました。もうあの子は何歳ぐらいの、5歳になったのかな、名前でしょうか。ごつい、ごつい、静かに聞いてくれて、8階お願いします。
届くの
8階ですね。いや、届く、8階は届く、あ、多分10分かえたら危ないかもしれないけど、ごっつい嬉しそうでね。でただね、そこでね、僕の顔じーっと見ながら、うん、このおっさん見たことあるぞみたいな顔で、夜回り出てきてる子なんですよ。僕も分かったんやけど、でそこでね、自分の主張をしだすね、火の用心。一本カジノも
出てるぞと、
そう、
俺は出てるぞ。
で僕チラッと見たらニコーと笑ってね、うん、あの嬉しいですよね、
うん、
あんなちっちゃい子がそのエレベーターの名前ですか、
う
ん、
そうですね、
ちょっとないですよ、うん、これはもううちとグリーンシティも誇れるような、
うん、あ、そういう気配りの
ね、
ね、 ね、なかなか、
そうやのにね、いや、もう一人の人悪いわけじゃないんですけど、うん、その子は長いですかって聞いてくれたのに、その男の人は自分で押してしまったんですよ、うん、それも僕の後ろから手伸ばしてきてね、うん、そこであの子に対して自分も長いですって言う勇気があの男の人にはなかったんちゃうかな、うん、でもね、降りる、僕より先に降りたんで、その男の人は降りるときに、うん、さよならって言って閉めるをわざわざ押して降りてくれたんで、うん、あのちっちゃい子からあの男の人は僕学んでいったかもしれへんなという、うん、そこまでこう深く考えてしまったんですけど、うん、
まあ、それとその子供がエレベーターを、
いや多分ね、次からはあの男の人も言ってくれると思う、うん、しもたなっていう感じの感じで思われてたから、うんうん、いや、そのちっちゃい子が長いですかって聞いて、うん、素直になかなかね、僕らみたいにその子と接してるから言えるけど、うんうんうん、長いですって言うて全然ちゃうとこ押されてもね、辛いもんかかもしれんから。
その方にはその子供は聞いたわけですか
と思いますけどね、僕より先に入られた、
聞いてもらえなかったかも、
あ、その可能性も、ああそうかそうか、僕には聞いたけどその人には聞いて、
顔見知りじゃなかった
なかったかも、顔見知りの犯行ではなかったという、
火の用心が言えなかった相手かも、
うん、そうね、
まあ夜回り出てきていただければ ね、
そ う、 ですね、
そういうことも解決するのかなと、
そうです、そうです、
希望します。
まあ今日はエレベーターの話をこう、あ、吉崎さんまた聞きたいこと、
いやいや、あの最後に一つだけ、
はい、ね、
あの例えばね、エレベーターが動いてる時にね、例えば地震があったらね、これ例えば、どないなる、止まる、止まるよね、
うちの場合ですね、
うちの場合、
ウリシーの場合は止まりません、
止まりません、さっきから言われてます
ね、言われてます、
違う違う違う、それはあの機械的に例えばね、なんかセンサーが働くとかレールの例えば、
いや、負荷がかかるとかの時は、うん、でも止まらない、
動いてる時に地震、うん、大きな地震が来て、何か 被害が発生しない限りは止まらないということになります、うん、はい、
被害が出たらいい、
そうですね、カゴがレールから外れるとか、うん、重りがレールから外れるとか、うん、下にある電気のコードがどっかに引っかかって切れちゃうとか、うん、そういったことがない限りは止まりません、うん、ということは途中で止まることです、うん、
あれ、あの顔の中で子供がいたずらした場合に、はい、こう揺すったとか、ね、そういう場合は止まるんですかね。
基本的には止まります、ね、衝撃の度合いにもよりますけども、はいはい、超速機言いましてね、エレベーターと合わせてエレベーターが異常な速度が出た時に働く装置があるんです、うんうん、でこれはどういう構造で動いてるか言いますと、うん、そのエレベーターの速度に合わせて振り子が遠心力で開いてる、その一定のスピードが出ますと遠心力で振り子が大きく開きますから、それでスイッチを蹴って止める装置なんですけど、これに瞬間的にエレベーターに衝撃を加えますと、中で暴れたりジャンプしたりしますと、そのカゴにそのロープが、補助ロープがついていますから、それで衝撃を開ってしまって瞬間的に振り子が大きく開く場合があります。でそれがたまたまスイッチの近くにあった場合は安全装置が働いて途中で止まってしまう、急激な止まり方をします、うん、
それは地震の時とはちょっと違う、
地震とはちょっと違います
、うん、違う、
はい、動きとしては、うん、それと中で上がりますと、カゴ、エレベーターのカゴというのはガチガチで固定しているわけではなくて、横揺れっていうんですか、うん、誘導を持たせて、要は振動を少しでも抑えるような、うん、幅を持たせているんですよ、うん、これに対して揺れを与えますと、うん、周辺にある機器と動いているエレベーターがぶつかる危険性があります、うん、でそのために機器が破損して途中で止まってしまうんです、うん、そういったことも、うん、
稀に止まる階のフロアと若干高さが微妙に違う時ありますよね、
はい、
そんなに何センチもかかるわけじゃないですけど、僕も経験は本当に数回しかないんですけど、微妙のところでね、あれちょっと今日下がってないかなとか思った時もあるんですけど、うん、あれはなぜああいう現
象？20年前のエレベーターでございまして、はい、で20年前と言われましても電気的にエレベーターを止めてはいるんですけど、うん、段差が狂わないように止めてはいるんですけど、うん、はい、その制御にやっぱり微妙に温度差で誤差が出る、
あ、温度差で、
はい、出る部分があります。へー、で徐々に変化をする部分も装置としてあります、うん、でそれが今のエレベーターは全て改善されて、うん、そういった部分も補正されるようになっています。20年前では技術的にその辺がまだ自動的に補正するという装置がついていません。そのために点検の時にある程度調整をしてやらないとダメという部分が、
エレベーター帰れよって言われたみたいな状態
で、だから多少の段差が出るのは
重いもの、カゴの中にその引っ越しなんかで重いものを乗せられたりとか、はい、そういうことをされた場合もその
多少の段差が出てきますですね、はい、
うーん、なるほどね。
制御的にちょっとシビアな部分あります。
エレベーターしっかり岩崎さんにお任せしますんで、
はいはい、わかりました。私が
分かってる、ほんまに
分かってる、
大丈夫です、ね、うん、
だからちなみにね、もう一回復習すると、はい、例えばうちの今、さっき話聞くとね、制御的に止める装置としてまずその停電時の対策と、はい、それから火災時の停止の対策と、はい、ね、それからあと地震と、はい、それ大体3点が主ということですよね。
それと挟まれるような対策ですかですね、
そうですね、
ですね、
はい、これもいろんな安全装置に今新しいのがいっぱいできてきてますので、うん、これはまた改めて、う
ん、またこの話を環境整備で練られて、またインターネットラジオでご報告していただけたら随時、
はい、安全安心の、
そうです ね、
そうね、
まあ、日本のトップを走ってる防災マンションとしてはやはり20年前の危機を、うん、さらに20年使い続けるわけにはいかないようにも思うので、しっかりと、
はい、
お金を最小限で抑えて、
より安全で、
より安全でより安く、いかに値切るか、っていうことです。頑張っていただきたいなと思います。
日立ビルシステムの社長さんにちょっとお願いしといて、この場を借りて
お願い事として、
この場をお借りして、日立ビルシステムの社長さんに、今回ですね、日本水大賞という賞を取りまして、いただきました、6月1日が表彰式です、本日影山さんが来られて、日立の広告をさせていただいております。私どもは、これが少ないです。また、前回土曜ご協賛をこれは冗談ですよ、もうできる限りエレベーターの安全性を、守っていただけるように社長自ら現場に足を運び、社員の、汗を見てほしいと思います。ふんぞり返って、ぬくぬくとそのフロアの広いところで座ってるわけじゃないとは私は思いますが、ぜひとも社員が困ってる姿を私影山になり変わりましてお願い申し上げたいと思っております。日立で行くか日立で行くか、
そうか、
日立ビルシステムの社長に一任させていただきたいと、私個人的にだけで思っておりますので、またよろしくお願いします。今日はしょうもないこんな話は別として、もっと聞きたい、
そうそう、
何でしたっけね、影山さんにはいっぱい
あるんですよ。エレベーターのことでもまだもっと聞きたいこともあるし、うちの方に入れてもらってるニューメディアシステムとか、
はい、そうですね、
防犯カメラのこととか、はい、いろいろ聞きたいこともまだあるんで、また遊びに来てください。
はい、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。まあ、でもいいですけど。いや、本当ありがとうございました。いい勉強させていただいて、紀元前のエレベーターの話から、ね、リアルな話まで聞かせていただいて、まあ、次回はちょっとこう、全然これは喋られへんぞっていうような、社内のことじゃなくてね、
はい、
エレベーターのそのよもやま話みたいなのも聞かせていただけたら面白いかなと思いますので、またご用意。
はい、またいろいろ情報を集め
しといてください。はい、お願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。ここで音楽に入りたいと思うんですけれども、ま、影山さんのお話もいいお話で、なかなか、次回に来てほしいなと、もう一回、まあ、もう一回ももう二回ももう三回もですけど、来てほしいなというところで、まあ、名残がなかなか尽きねど、ね、もう帰ってしまいましたが次のゲストのが来るからね、もう、
ああ、そう
ね、もう来てもらっいや、これね、日立の社長聞いてると思うこんだけ日立ビルシステム宣伝しとくからね、
宣伝になってるんですか
ね、宣伝になってると思うんだけどね、
そうですね、
まあここで、歌に、どんな歌が影山さんのお別れに、
お別れに
今日のお別れ、
まあ、そういう時はいつまでも耐えることなく、
また歌が入ってるしまた歌が
いや、今キャンプファイヤーの途中やからね、
ああ、そうでしたね、
やっぱり、ね、光る日立ちやね
無理がある字余り
じゃあ、まあ、ずっと年代的には同じような年代よりもちょっと新しくはなってくるんですけど、この人をいろいろ、
でも知ってる？
え？
知らん。熊本市の歌にこの人の歌が。
それ言いたかったよな。俺目が俺に触れってさっきから言うてんねんけど、ちょっと無視しとって。
どんな歌ですか？
どんな歌？
え？びっくりするよ聞いたら。
これはその歌はイルカが作った歌？
イルカが作った歌。
ああ、作った歌。
熊本市の鹿として、
うん、
題名聞いたらびっくりするよ。光るグリーンシティ。
おっと、うん、
ただね、
はい、
曲が分からへんねんよ皆さん知って熊本出身で知ってる方おられたら
歌いに来てほしいですね、
うん、小学校の運動会とかそういう時には必ず流れてるっていう話です
。光るグリーンシティ。
光るグリーンシティ、
それもううち の, あの歌にしたいね。
そうや
取り上げ
る。パクるんですか。
パクる。とりあえず歌詞だけ若干変えて、
光るじゃなくて光ってる、
輝くでいい。
あ、そうだ、そうです
よね。
なんでそんなこと言うの
もうここだけ真剣になるし。
え、どこだけ？
え、 いやいや。
で、誰の歌やったっけ。
ああ、イルカね。
そうですね。
いやイルカの
影山さんの話も長い、ね、しいということで。
絶対次クレーム来るよ、これまたメールで。
はい、
曲前の喋り長すぎとか
言って。はい、名残行きです。
そんな直接言ってもらう。えらいストレートやな。はい、じゃあ、もう曲に入ります。イルカで名残行き。もう、佃君説明、ちょっと今日、テンション高すぎやん。
いやいや、高すぎ、高すぎ。
では、どうぞ。